はい、音楽番組レディオスイナインです。音楽番組レディオスイナインは、私管理の佐藤さんが毎回異なるゲストと異なるテーマでお送りしております。音楽雑談系番組でございます。よろしければ最後まで今回もお付き合いください。はい、ということで今回の、ゲストはマイボーさんです。
こんばんは。
こんばんは。はい、ということで年内最後の放送ということで、持ってきましたテーマが2023、管理人さんベストトラックです。
お
お、来ましたね。ベストラシーズンインしましたよ。
来たわ。もうそんな季節か。
もうそんな、もう早いでしょ、一年もうね。
あっという間だ。
うん。で、ベストラ曲数多いんですよ。ランキング。一応ベストトラック毎年これで、この番組は、多分3回目ですね。2021、2022、2023ということで、3回目のベストラなんですけど、まあ、簡単にルール説明しますと、2023年の1月から2023年の12月までにリリースされた、楽曲、トラック、洋楽、邦楽、カバー、オリジナル問わず対象となって、管理人さんが、あくまで個人的に良かった、トラックをランキング形式で発表していくという企画になります。はい。
はい、
概要はそんな感じですね。
うんうん。
で、まあ、昨年も、マイボーさんと一緒にやらせてもらっていて、参考までちょっと簡単に昨年のランキングおさらいしてみましょう。
うん。
2022年の、管理人さんのベストトラック、じゃあ10位からいきますよ。トヌンでシュガーマジック。9位が、バク第一山本でプレイヤー、8位がチリビーンズでハッピーエンド、7位がザ・ツーで恋のジャナル、6位が小林私でどうなったっていいぜ、5位がザ・1975で I'm in love with you、 4位がマハラージャンで比べてもしょうがない、3位がウーアで微熱、2位がアドで行方知れずで、栄光の1位がイノセントインフォーマルのスローというランキングになっておりました。うん、懐かしいですね、うん。チリビーンズとかで入ってましたね。まあ、ハラちゃんとかね。
懐かしい。うん。
もう一年経ったのかっていう感じですけどね。
うん。
なんか、アドなんかもっと今年バーンっていった感じしますね。
なんかね、さっきもレコッタイ出てましたね、アドちゃんね。
あ、そうですか。うん、なるほど。じゃあ、行く前にちょっとマイボーさんの今回のランキングの印象っていうか、そんなのってもらえます？今回。
はい、じゃあ、ですね、私がこのランキングから見えてきた印象を総括申し上げます。
うん
うん、チルとエモ男の更年期ですね。なんかね、チルいのとエモいのジグザグに来るんですよ。
ああ、なるほどね。あ、そうかもしれないね。
うん、で去年に比べて管理人さん、まあ、忙しかったとは思うんですけど、なんか情緒的に安定してた年なんじゃないかって私は察していて。
去年もうちょっと激しかったですか？
去年割と、そうかな、
まあね、どうなったっていいぜとかね。
あと裏ベストも結構こうジグザグ、ジグザグってこう情緒こうアップダウンがあった気がするんですけど、今回に関しては本当にジグザグにチルとエモが来て、これは多分40歳に来年管理人さんになりますけど、なんかちょっとこう落ち着いたり盛り上がったりこう更年期来てるかなみたいな。
あ、でもそれはそれでバランスがいいのか、ジグザグで来るのは。
でもなんか聞いてて、なんでしょう、割と例年に比べて明るい気持ちにこう持ってかれたような感じはあって、
いや、さすが、あの、分析官、当番組が誇る。
なんか、なんだっけかな。年の途中に確か、あれはありましたよね。あの、上半期のベストラック。
上半期、そう。今年からですよね。年の途中で、上半期までに良かったやつを選ぼうっていうので、上半期ベストトラックやりましたね。
ってあったと思うんですけど、なんだっけな、どういうラインナップだ
っけ、一応ね、2023上半期ベストトラックもありまして、これあれだよね、どうしてもベストラだと冬の、こう、なんか暗い影響を受けちゃうから、上半期の夏場ぐらいでやるとやっぱランキング違うよねってことで、 やったんですけど、うん、これはあれですね、クロイとかアジカン、ヤジコガール、コーディリー、ヤングスキニー、エイウィッチ、スカイ、ブタジ、チャイ、ゲザン。こんな感じです。
うん。なんかね、結構この時期は情緒崩壊してたと思うんですよ。結
構。ゴミ人間俺とかね、うん。もう俺らは我慢できないとかね。
うん、1位がやっぱりもう何やったって思って、管理人さん
の。まあ、そうね、うん。怒りですよね。もう俺らは我慢できないが1位でしたもんね。うん、
だったから、それに比べると、まあ、うん、ちょっとこう、起伏っていうのは、まあ、チルとエモぐらいに落ち着いて、でもなんかまだ不調を抱えているな、みたいな。更年期みたいな。
なるほど。それが垣間見える、うん、プレイリストということですね。面白いな、うん、あ、まあ確かにそうね。そう言われるとそうね。うまいね。はい。
うん、
じゃあ、早速、行ってみたいと思います。
はい。
じゃあ、発表します。第10位。ニコニコタンタンで琥珀。第9位が、ホームでルーシー。で、第8位が、バンシメで、クソったれ人生最悪の。という、まず3曲ですね。
うん。うん、うん、うん。
じゃあ、僕、簡単にこれ、まあ、選んだ理由、説明させてもらいますけど。
はい。
ニコタン、ニコタン、ニコニコタンタン。ニコニコタンタンは、ちょっとね、去年ぐらいからやっぱすごい気になってて、
うん、
なんかこの人たち、ミュージシャンっていうよりは、なんか結構アート系の4人なんですよ。
へぇ
ー。うん。で、まず、おしゃれなんだよね、この曲は。
うん。すごい楽曲からなんて言うんでしょう、渋谷州が漂ってるっていうか。そうそうそう
そ
う。
アーバン系なね、感じもするし、都会っぽい。うん、これね、案外ね、朝の車の中とかね、通勤時とか聞くとね、結構気持ちよくって。
うん。
特にね、天気のいい日はね、最高だったりするので、このニコタンはね、去年からどっかで紹介したいなというチャンスを伺ってたんですけど、なんとか今年、あ、これはいいなと思ったんで、うん、ランクインさせていただきました、ニコニコタンタンね。
うん。なんかこのニコニコタンタンとホーム。
うん。うんうん
は、この全体の中で、こう、際立って2曲おしゃれだなって。
そうだね、そうだね。僕もそれは思います。で、今言ってもらったホームのルーシー。これはね、うん、むっちゃおしゃれ感あるでしょ。シティ感があるでしょ。
おしゃれだし、初めて聞いたとき、うん、洋楽かなって思って、
うん。そうだよね。パッと聞くとそんな洋楽感あるよね。
うん。なんかフレンチポップ集するな、みたいな。
うん。これね、うん、案外でも沖縄の人たちなんでね。
へぇ。
ちょっと沖縄感ってなんかあんまないじゃん？
全然ないですね。
うん。
うん。てかなんか、沖縄っていうと、こう勝手なイメージですけど、ピースフルっていうか、
うん。
なんて言うんだろう。こうテンション上げてこみたいなイメージあるんですけど、割と、あの匂いな。
うん、
雰
囲気。どっちかっていうと、なんだ、東京とかそっち系の匂いするでしょ？
する、うん。うん。
これがホームのルーシーね。
うん、
で、8位に選んだ、バンシメ。これ、バンシメってさ、まずさ、バンド名が読みづらいね、感じ。これ、なんて読むのと思って。
思った。板バメとか、いろいろ読んでみた。
そう。板に、歯に、目の、ね。お目目の目ですよ。それでも、これ、バンシメ。
うん。
で、クソったれ人生最悪のっていう曲なんですけど、まあ、このボーカルの声が、私はもうタイプですよ。このドスが効いててね。
女性のね。
うん。で、後ほど出てくる、まあ、女性ボーカルのバンドがもう一個あるんですけど、そことの僕は今年はツートップでしたね。
結構、女性に関しては、こう、エモーショナルな感じ好きだったりするんですかね。
今年はそんな傾向がありました、私は、かなり。
うん。これ、更年期の層の部分ですね。
はい、なるほど。いよいよ、いよいよ。はい。じゃあ、3曲続けてお聴きください。どうぞ。はい、3曲続けて聴いていただきましたけど、8位の、あれ私、すいません、失礼しました。バンシメって言いましたけど、バンシモクですね。
うん。
アーティスト紹介に、2019年結成、19歳3ピース、爬虫類系ロックバンド、バンシモクやでって書いてありました。
爬虫類系。
爬虫類系ロックバンドってなんだっていう感じだけど。
うん、新たなジャンルが。
新たなジャンルがね、爆誕しましたけど。うん、はい。では続いて、7位、6位、5位続けて発表させていただきます。7位、 これ途中から入れたんですよね。7位が、カーキでお祝い。
うん。
じゃあ、6位が、奇妙麗太郎、菅田将暉で、チルチルミチル、フィーチャリング、菅田将暉。で、5位が、ブランデー戦記で、キッズ。です。
うん。
うん。じゃあ、まず7位の、カーキのお祝い。これね、途中から、入れ替えて入れたんですけど、カーキはね、カーキもさっきのニコニコタンタンとちょっと似てるところがあって、前から存在は知ってて、なんかどっかで紹介してな、ランキング入れてなって思ってたんですよ。
うん。
で、まあ、ビジュアルもちょっとかっこいいしね、あのシャツに黒のタイしてるんですけど、みんな、ファッション。で、ボーカルでもちょっとなんかこう色気ある感じの男の人でね。
うん。
で、特にこの曲、まあ、EP とかも今年出したんですけど、これシングルなんですけど、お祝いってもうほんと12月ぐらいに出たシングルだと思うんですけど、
うん。
なんかね、この人歌詞に結構比喩使ったりするんだけど、非常になんかこうね、歌詞が、ね、文学的っていうか、小説っぽいんですよね、その比喩が。例えばちょっと今日ね、何個か拾ってきましたけど、溶けたリンゴみたいな文字とかね。
ありましたね。
うん。うん、3月の風のような匂いのする首筋とかね。
最後の方ですね。
そうそうそう。
うん。
なんかこういった比喩とかの使い方が、なんかこう文学チックでいいなと思ってね。
うん。これ個人的に、1位じゃないですけど、
うん、
私の中で1位ですね、
う
ん、これ。
ああ、結構好きかもね、こういうの。
なんでしょう、文学的な歌詞も相まって、うん、まあ、これ多分春の手前ぐらいの時期を歌ってると思うんですけど、
うん、
もう楽曲から漂う春の膨らむ匂いがすごいな、
うん。3月の風のような匂いとも言ってるし、なんとなくこう別れを予感させるような歌詞だよね。
で、なんかそれにこう歌詞に絡めて、なんていうんですかね、演奏も素晴らしくて、アウトロのなんでしょう。
うん、
ギターが絡み合ってるところとかもすごい好きです、あーって。
すで、にたくさんのものが取り返しのつかないことになっている。彼女は東京に向かうバスの中、とても難しいこと考えながら。これ多分なんかもともと付き合ってたのかなんか分かんないけど、カップルが、
うん、
なんか就職なのか大学の合格なのかは分かんないけど、うん、それで多分彼女は、いや推測ですけど、バスに乗って上京していくっていう、なんかこう、描写がこの歌詞なんだけど、うんうん、で、最後が、いつかお祝いするよって締めるじゃん。
うん。
今は、多分、素直に、就職おめでとうとか、大学合格おめでとうって、こう、複雑なこう、心境だと思うんですよ。だから最後、いつかお祝いするよって、なんとも言えないこの歌詞がさ、切ないじゃん。
うん、切ない。し、なんかこれ聞いてて思ったのは、なんか歌詞じゃないんだけど楽曲の雰囲気から坂口安吾の満開の桜の木の下のを感じ取った。
わかんないそれは。
うん、なんか、うん、なんかちょっと寂しいなみたいな。
なるほどね。当番組のリスナーの方で非常にその辺のあたりにも、ね、お詳しい方もいらっしゃるので、ちょっとコメントとかね、いただけると嬉しいですね、その辺ね。
うん。
はい。じゃあ次。6位のチルチル、ミチル、フィーチャリング、菅田将暉。奇妙麗太郎と菅田将暉ですけど。これね、最初全然圏外だったの、うん、僕。だったんだけど、なんかね、この曲ね、ハマっちゃったんすよね。
これはでも癖になる感じはわかる。
ああ、なんかね、ずっと聴いてるとね、これまずいんだ。なんかどんどんハマってっちゃってさ。
なんか、チルチル、みちるい感じしますね。
そう。まあ、チルも入って、うん、これがチル入ってるなっていう、さっき、総括の時に、これのことかなとも思ったんだけど、うん、チルって。
ああ、そうそうそう。チルミがすごい強い。
チルミがね。
うん。
まあ、最初入れるか迷ったけど、やっぱこういう曲も僕好きだし、こういう曲、このリストの中に入ってると、ちょっとこう、やっぱ締まるしね、バランス全体的に。
うん。
こういう曲もあるといいだろうと。箸休め的にも。
うん。
うん。
そして、 まあ、楽器として菅田将暉を選んでくるセンスですよね。
あ、いいね。やっぱね、菅田くんの声入ってくるといいですね、うん、これね、かなり。
うん。なんか勝手な私の評価なんですけど、菅田将暉さん、
うん、
こうなんか、無色透明じゃないけど、なんともつかみどころがない感じのところをうまく選んできたな、みたいな。
まあ、あれだ、中毒性もあるしさ、この曲。で、PV もさ、実はね、いいんですよ、PV。PV 見てほしいな、この曲。
え、須田くん出てるんですか？
須田くんは出てないんだけどね、なんて言ったかな、あの女優の女性がメインで出てるんだけど、その人がこう街の中でこう、晴れてんだけど雨が降ってるみたいなところでさ、
うん、
いいのよ、スローな感じですごく好きですね。
へぇ、
はい、
うん。
で、続いて5位のキッズ。これですよ、ブランデー戦記出ましたよ。これ反則ですよ、ブランデー戦記。
反則。
反則。今年のブランデー、さっきこのキッズはね、反則。何が反則かっていうと、このね、イントロとギターリフはね、これは反則だわ。かっこいいわ。こんなの。
かっこいいし、この人たち多分若いんですよね。
若い。なんで僕の中であの、バンシモクとブランデー戦記は結構女性ボーカルのツートップなんですよ、今年。
なんかこれは若くないと作れない曲だろうなっていう感じが。うん。エモいなーって。
かっこいい。ボーカルもかっこいいのはもちろんだけど、うん、ギターのあのイントロ、ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥはね、もうね、なんだろう、ペガサスファンタジーのオマージュですかって思うぐらいにね、セッティの、うん。かっこいいですよ。
うん、
うん。で、ほんとね、ライブも見てみたかったですし、昨年出た、ムジカだったかなっていう曲もすごいかっこよかったんで、うん、すごく、今後楽しみだなということでブランデー戦記キッズ選んでみましたので、うん、じゃあ3曲続けてお聴きください。どうぞ。はい、3曲続けて聴いていただきました。はいはい、ということでいよいよ次からは4位の発表ですね。
うん、
はい、一応ちょっと簡単に雑談兼ねて話しますけど、今回の、2023年ベストトラック元になったのが、2023年選曲という私のプレイリスト、これが431曲ありまして、
わ、
全部聞くと28時間43分かかるんですけど、一応こっから、ノミネートということで、44曲まで一旦絞りまして、ね、このように44曲に絞りまして、うん、そっから悩みに悩んでこの10曲にしているという、一応選考過程を経ています。
これ、就職活動で言うと倍率何倍っていうことですか？
あ、ちょっとパッと出てこないですけど、まあそれなりの倍率なんじゃないですかね。
ああ、すごい、こいつらよく残った。
こいつら、つわもの、猛者どもですね、ある意味ね。
うん、エントリーシート見てみた、この人たちの。
で、当番組あのベストトラックのまあついのになるものとして管理人さん裏ベストトラックというものをやらせていただいておりまして、裏ベストトラックは毎年私が聴いた曲で良かったもので、発売年月日を別に今年発売にはしてないというか制限してないので、昔の曲とかね、そういった曲ですごく良かったなと思うのが裏ベストトラックということでやっておりますね。そちらもまた今後公開予定ですので、そちらも聞いていただければというふうに思います。はい、
はい、
ではマヨさん、いよいよサクサクと4位3位に行きます。
来た来た来た
来た来た来た来た、はい、4位行きます。第4位、森口博子でそのままの君でいて with、竹部聡。で3位が、マカロニ鉛筆で悲しみはバスに乗って、
うん、
で2位が羊文学でモアザンワーズです。
お、
じゃあまず4位の、森口さんからいきましょうか。
うん、
まあ、僕森口博子さん好きっていうのもまあまあベースにあるんですけど、
うん、
これはちょっとねいろいろ語るよ俺これ、ね、
おお、うんうん、
これねちょっと脱線するから、この曲は、
うんうんうん、
これで原曲は多分仁藤優子さんっていう方が1989年にリリースしてるシングルで、アニメのね、機動警察パトレーバーのオープニングテーマ。
あ、パトレーバーの？
うん。なので、これはカバーなんですね、それの。
なんか割と森口博子さん、アニメカバーめっちゃしてません？
そうそう。で、これ、アニソンカバーズっていう、今年出たカバーアルバムの中の一曲で、うん、 うん、そういろんなね、笑顔に会いたいとか、マーマレードボーイのね、とかやってるんですけど、このアルバムの中で。その中で入ってる曲なんですけど、
うん、
このパトレイバーのオープニングって、このオリジナル曲はやっぱり Spotify の限界問題ってやつで、配信されてなくてですね。
うん、
で僕もともとこのパトレイバーのオープニングっていう曲知らなかったです。
うん、
このカバーで、この曲を初めて知ったんですけど、わ、これいい曲じゃん、と。
うん、
いいサビ、これも大好きってなったわけなんですけど、
うん、
多分ね、これを多分このランキングに入れるにはもう一つ多分要素、必要だった要素があって、過程が、
ほうほう、
実はですね、僕ね、今年パトレイバー全巻セットを大人買いしたんですよ。
おお、
でもね、積読状態なんですけど、
まだ読んでない、
読んでないんですけど、
え、パトレイバーって細田守る、
いや、結城まさみさんが原作で、細田さんじゃない、おしいさんとかがあれやってんのかな、映画。
ああ、おしい守るか。
OVA とか映画はね、アニメは。
そっちの守るだ。うん。
そっちの守る。
とかね。うんうんうん。
で、
うん。
で、そのやっぱりね、パトレイバー全巻セットを買ったこととは無関係ではないと思ってるんです。
お、
うん。で、もしかしたらパトレイバー全巻セット買ってなかったら、もしかしたら流れてったかもしれない、僕のなんとかアンテナを。
ああ。
うん。
つながっていたと。
そう。そうです。
うん。
まあ残念ながら、パトレイバー全カセットまだ3巻までしか読んでないですけど、大人買いしたはいいが。うん、積読も積読なんですけど。でね、俺なんでパトレイバーを読もうかなって、うん、思い立ったかっていうと、この曲の前にパトレイバー全カセットを購入したっていうのがあって、
うん。
で、なんで買おうかと思ったら、まあ、まあ当然、パトレイバーってさ、なんかその、ロボットが戦ったりもするんですけど、
うん、
そのパトレイバーっていう作品の中に出てくる組織で特殊ニカかなっていうのがこう主人公が所属してる警察組織みたいなやつなんだけど、
うん、
そこの上司にカミソリ後藤っていう人がいるのね。
後藤ね、うん、
知ってる、カミソリ後藤。
ちょっと知ってる。でもちょっとしか知らないけど、ちょっと知ってる、
うん、なんかね、まあ、上司なんですよ、主人公とかの上司の、その舞台のね、うん、警察のなんかちょっとこう、うん、ヒルアンドみたいな感じでさ、ちょっとボケーっと昼間してるんだけど、
うん、
まあ、その異名の通り、昔は結構な切れ者で、
うん、
元公安かなんかなんですよ、カミソリ後藤さん。
うんうん。
で、そのカミソリ後藤さんが結構いいこと言うわけよ。検索してもらうとわかるんだけど、カミソリ後藤名言とかで。
うん。
なんかね、やっぱ大人とかね、こうビジネスで使えそうな、ね、名言とかすげえ多いの。上司、いい上司だからさ、カミソリ後藤って。
うん、
でね、カミソリ後藤さんの、僕今一番このやっぱご時世に、
うん。
響く言葉があってね、ちょっとそれ今日紹介させていただきたいって、もうなんか、ベストトラックからだいぶ脱線してきてるんだけど、これ。
うん。
うん。
ぜひ聞きたいです。
すっげえいい言葉、これ。今の時代に響くよ。カミソリ後藤さんのね、名台詞よりちょっと引用してますよ。
うん。
じゃあ、読みますね。
うん。
不正義の平和だろうと、正義の戦争よりはよほどマシだ。もう一回言いますね。
はい、
うん、不正義の平和だろうと、正義の戦争よりはよほどマシだと。
あー、今年の総括みたいな言葉ですね。そう、
まあ、偽りの平和でもなんか正義の戦争ってドンパチやってるよりは、まあうさんくさいけど、そっちの作られた平和の方がまだマシだよと。正義の戦争なんてものはもうダメだと、まあいうことを、こう、すごいことを言ってるわけですよ、カミソリ後藤は。
いやー、なんか、予言かなみたいな。
うん、
まあ、昔からね、そういう戦争ってあったけど、今年に関してはそういう感じがね、すごい漂ってましたね、そういう空気が。
ね、うん。他にもね、名言たくさんありますよ。
うん。
助言はしろ、手助けはするな、とかね。
子育てにめっちゃ生かされそうな名言。
なので皆さん、ちょっとカミソリ後藤の名言ちょっとね、調べるとね、結構、聞きますから、いい処方箋だと思うんで、ちょっとね、皆さん調べてください。上司として、部下としていろんな立場でこう、いろいろ考えるものがありますからね。
ああ、はい、そういう上司にね、なっていけるようにね、こうビジネスマンのゴールとして。
そうそうそう。ということで、さあ、用意は森口博子さんで、そのままの君でいてっていう。
うんうん、
曲ももちろんいいですよ。はい。
うん、
カミソリ後藤さんの話はまた別であってね。はい、
うん、
で次、3位、マカロニ鉛筆で悲しみはバスに乗って。 これはね、僕初めて多分入れた。マカ
ー
エンは。ブルーベリーナイツとか結構好きな曲はあったんですけど。
うん。これ、ストーリー性ありますよね。
あった。
うん、
これさ、最初死んだおばあちゃんの心配から始まるんだよね、この歌詞って。
うん。
やっぱなんか、やっぱその死がテーマになってるんですよ。
なんか人の生き死にを曲を通して歌ってますよね。
そういえば今日はあいつの命日だ。なんで死んだんだっけ？どうして死ななきゃいけなかったんだろう。ここの歌詞はね、結構ね、刺さるし、これなんか実体験なのとかって思いながら聞いててさ。で、そっからサビのメロディー入ってくんだけど、そこのやっぱね、サビのメロディーがね、すごいいいんですよ、これ。
てか、サビ素晴らしいですよね。
素晴らしくって、最初なんだろう、これ、わかんない。専門家でも何でもないからわかんないけど、なんか最初このサビのメロディーとか聞いた時、なんか不協和音っぽい印象も受けたんですよ、音に。なんだけど、徐々にハマっててね、沼るっていうところがね、素晴らしいね、これ、やっぱり。
なんかこのサビの後ろで鳴ってる2本のギターが全然別々のことやってて、不穏なハーモニー奏でて
る。なんかね、違和感感じるじゃん、あれ最初。
なんか不安になるんだけど、最終的に合わさって美しいな、みたいな。
そう。
ありますよね。
そうなのよ。で、PV もそういう感じだから、ほんと PV 見てほしい、これ。
結構この歌で刺さったの、涙で滲んだ給与明細が結構
ありましたね、歌詞でね。これマカロニ鉛筆ってさ、今すげえでかい会場でライブやってるんですよ。それこそ宮城県で言ったら、ああいうグランディとか、ああいう規模の、浜ショーとか伊右衛門とかがやってるような、ああいうでっかいところでやってるんですけど、いや、すごいね、マカロニ鉛筆ってね、かっこいいね、と思いました、今年。
すごいな。
はい。じゃあ続いて。
うん。
2位の羊文学のモアザンワーズ。
うん。
これはね、堀さん。堀さん、東四郎音楽町の堀さんの、ベストトラでも実は同じ曲が入ってる。
おー、よっぽどいいんだな。
モアザンワーズはね、僕もこれ最初ね、県外か10位ぐらいだったんだけども、めきめき上位に上がってきちゃって、途中から。
うん。
もうなんならこれ1位でもいいかなと思った曲ですね、今年の。
なんかこれ、呪術廻戦の。
そうそうそう、そうなんですよ。で、今多分皆さん Spotify とかでこの曲流れるときって、このジャケットとか出ると思うんですけど、
うん。
試しにこのアルバムのモアザンワーズをピッてやってもらうと、ジャケットがね、こう変わりますから。
た
どりくんに呪術廻戦の。
アニメ見てました？
うん、ちょうどね、見てて、今年呪術廻戦の第2クールだったんですよね。
うん。
で、それのこの、エンディングだったんですよ、モアザンは。
エンディングなんだ、これ。
そう。で、作品のね、世界観とすげえマッチしてる。で、この呪術廻戦の第2クールの中で渋谷事変っていう結構、まあ、ダークな展開があるんだけど、
うんうん、
結構ダウナー系なんですよ、ストーリーが。
うつ
系なのね。
あ、そうなんだ。
そうそう。だから多分ね、その歌詞を、その世界観を完全に意識した歌詞だと思うんですよね、これ。
なんかすみません、呪術廻戦って自分、見てなくて、なんかとりあえず、ナルトに出てくるカカシ先生みたいな人出てくるぐらいしか知らないんですけど。
あ、五条悟のこと言ってるのかな。
多分そうだと思う。なんだけど、そういう結構暗い内容なんですね、ジャンプだけど。
特にこの呪術廻戦の第2クールの、渋谷事変っていうのが、一番そのダウナー系だと思うんだけど、それとやっぱ完全にリンクしてるし、それを分かってた上で多分作ってんだと思うんですけど、この曲の歌詞もね。まあなんだけど、この歌詞最後救いがあるんで、そこは結構まあいいかなと。まあ、虎杖君に救いがありますようにと思わずにはいられないような、そういう曲になってますね。はい。ということで、モアザワザもね、素晴らしかったね。はい。最高でした。はい。じゃあ、3曲続けてお聴きください。どうぞ。はい。3曲続けて聴いていただきました。はい。では、 2023年管理人さんのベストトラック栄光の1位を発表いたします。はい、うん、第1位は中村恵美でウォーウォーツナイト時には起こせよムーブメントです。
お
お、来ましたね。ウォーウォーツナイトカバーですよ。あの H ジャングルウィズ T 1995年のリリースですけど、
結構今年これの話題多かったですよね。
あ、そうですか。
うん、なんだっけ、ほら下山の曲にオマージュがっていう話を、
うんうんうん、時には起こせよムーブメントで叫んでたね、下山も。
うん。
うん。いや、これは、大抵毎年1位はすぐ決まるんですよね。ベストトラックって。あ、これ1位だわっていう。
あ、ダントツだった。
ダントツでしたね。聞いてやっぱすぐに、あ、これは1位だなっていうカバーだけど。やっぱね、非常に今年一番ね、刺さったし残りましたね、僕の中で。
なんか正直惚れたポイントって、
うん、
途中の語りだったりします？
いや、語りは刺さったよ。
あ、やっぱりなんか語りできますよね。
うん、語りがやっぱオリジナリティだし、この曲の、
うん、
まあ後で聞いていただきますけど、語りが間に入って、あの、うん、この曲がリリースされたのは1995年3月リリースで、その時私なんか小学生ぐらいでとかって、よ、意味もわからずに歌ってましたみたいな話じゃない？
うん、突然ね、突然語り出しますよね。
そう。で、うん、今は温泉でも一緒に行きたい仲間がいて、涙が出るほど歌詞が響いて、大事な仲間とこの CD を作ってますと。いうわけですよ。
うんうん、
で最後に、私も誰かの心に何十年も残るような音楽とムーブメントって言って、サビに入れたけど、うん、ここよ、ここよ、刺さったのは。で、サビ終わりました。うん、で、まあ、これ有名な曲なんで皆さん知ってると思いますけど、H ジャングルビーツのあの、ハマちゃんね、ダウンタウンのハマちゃんと小室哲哉のユニットで歌ってたんだけど、うん、あの、流れる景色を必ず毎晩見ているっていうあの、ところあるじゃん。
うん。
あそこって、まあ、この曲多分年に何回か聴くけど、ハマちゃんのボーカルだともうあんまりまあ、スーッといっちゃうんだけど。
うん。
中村恵美さんが歌うこの歌詞はね、なんかね、改めて刺さったのよ。意味を噛み締めるというか、そう。大体でも流れる景色を必ず毎晩見ている人は、うん、バスとかに乗ってる乗客の人か、電車通勤の乗客の人かだってなんか勝手にイメージをして、そうすると窓を見ると確かに自分の顔が映るよねと思って。
うん。
で、流れる景色を必ず毎晩見てる。うちに帰ったらひたすら眠るだけだからか。で、ほんのひと時でも自分がどれだけやったか、窓に映ってる素顔を褒めろ。
ほう。
いやー、これは、改めて聞くと すげえ、いいね。いい、なんか応援歌だよね。
これって気になるんですけど、小室哲哉が書いたんですか、それとも浜ちゃんが歌詞書いたんですか。
あ、どっちだろう。
でも浜ちゃんかな。小室哲哉バスに乗ら
ない。ここまで熱くなさそうだよね。ここまで熱い歌詞を書く。浜田さんかもしれないですね。
あ、やっぱ下積みの時はそうやって流れる景色を見てた時もあったのかな。
うん、かもしれないですね。うん、いや、これ結構いろんな人に当てはまる歌詞だなと思って、
うんうん。
しんどいじゃん、やっぱり通勤とかさ、やっぱ働いてると。
うん。
行きはいいけど、やっぱ帰りとかなんか顔疲れてそうでした。
考えることが暗いですよね。
そうそう、窓に映った自分の顔とかがさ。
うん。
いやー、なんか、リリースから28年経ってでも、あの、なんか、普遍の名作ですね、これもやっぱり。
うん。
もちろん中村恵美さんのボーカルもいいし、うん。
うん。まあ、原曲にないところで、うん、なんかこう、より雰囲気を醸してるなって思ったのが、
うん、
最初一人でずっとアコギで弾き語ってるんですけど、途中途中仲間が増えてきて、
う
ん、まあ、コーラスとかも、なんだけど、こうマラカスとかシャッシャって入ってきて、はいはいはい、うん、そシャッシャの音が私的には長谷への CM のシャッシャって
あれね、なるほどね、
あの音を思い出したんですけど、うん、まあ、なんか突然ねギターがこうエモーショナルにこうガチャガチャガチャってなり始めたりとか、
そうだね。
うん。とか、なんかこう、人が増えてくっていうか、だんだん賑やかになってくるところが、なんかやっぱ、
はいはいはい、
原曲にはない良さ。
そうだね。
だなって、こう、思いました。
なんか、今の方が染みるかもしれないで、この曲は。温泉でも行こうなんていつも話してるっていう。
ね、うん。
落ち着いたら仲間でなんてでもみたいな、全然暇にならずにだっけ、時代が追いかけてくる、うん、いやいいよね、
なんかこう、
うん、
うん、なんかやりたいなっていう気持ちにさせてきますね、
そう
ね、なんか、
うん、
新しくね、
いやもうなんかあれですよ、毎年温泉でも行きたいっていうのは思いますよ、仲間内で本当に、
うん、温泉行きましょうよ。
あ、温泉行こうね、温泉。温泉行きたいってやっぱり思うんだけど、やっぱり暇とかがなくて、
うん、
実現できなくて、みたいな。すげえわかる、うん、この歌今、ほんと。
うん、だって、レディオ39の忘年会もみんなでこう対面でやろうよっつって3年経ちましたよ。
そうですね。まあ、荒ばきで会いましょう、皆さん。荒ばき、うん。約束の地で、約束の地で会いましょう。
うん、温泉入ろう、
温泉温泉、はい、コテージ借りてね、うん、はい、ではじゃあ栄光の2023カニさんベストトラック第1位、中村恵美で、ウォーウォートナイト、時には起こせよムーブメントです、どうぞ。はい、じゃあ1位中村恵美でウォーウォートナイト、時には起こせよムーブメントでした。うん、2023年も終えましたね、これで。まあ、今年もまあいろいろありましたけど、また来年もね、リスナーの皆様どうぞよろしくお願いいたします。ポッドキャスターの皆様もね。いや、でも本当今年は振り返ってみますと、終わらない戦争もありましたし、新しい戦争も始まっちゃいましたし、なんかそんなのをね、ほら、素晴らしき世界、っていうエピソードの時にも少し話しましたけど、もうそんなのにももう我々慣れちゃってますから、残念なことに。ニュースとか見てもね、ああ、またやってるっていう。で、まあ、今考えると、番組、100回記念もやりましたよ。
うんうんうん。
で、2周年、ミシェルガンエレファント気候の会をやった直後に、うん、ボーカルの千葉雄介さんが、突然にこの世から消えてしまうという。まあ、号外出ましたけど、僕はあの瞬間結構混乱しました。正直、ミシェル特集やった後、直後だったんで、うん、みたいになりましたね、正直。
うん。みんなびっくりしましたね。
で、それ以外にも、鮎川誠さんというロックレジェンドが亡くなり、
うん、
頭脳警察のパンドさん、パンタさんもね、亡くなり、うん、あとは坂本龍一、坂本教授、幸宏さんもですか、うん、うん。まあ、今年は本当になんかこう、ミュージシャンのレジェンドの方とかが亡くなった、ロック的には非常に寂しい、年だったかなっていうのは、思ったけど、僕自体は荒場切ったし、うん、スピッツも岡村ちゃんも見たし、うん、で、若い人ではこう、下山とかね、そういうこれからのなんかこう、下山には希望を見ましたしね、そういう意味で。うん、で、ポッドキャストウィークエンドも行ったし、
うん、
ジャケ劇にも出展して武藤さん見に行ってくれたから、まあ、いろいろあったけど、まあ、そういう意味で、ポッドキャスターさんとの新たなつながりもできたから、いい年だったんじゃねえかなと。うん、まあ、総括したいところではございますね。
うん、全部ね、つながってますよ。うん、こう。
つながってる。そうなのよ。
ロックスターが亡くなってしまっても、それを引き継いで、やっぱ、また新しい、いい曲を作る若い人が出てきて、 それをこうやって番組で取り上げる我々がいて、うん、それを、
ね、そうだね、
聞いてくださるリスナーさんがいてって、こうつながってますね。
最後に一つだけ付け加えることがあって、僕から、さだまさしさんの新曲もすごい良かったよと、今年は。
ベストトラックには入れなかったけど、
入ってはいないんだけど、もうすごく悩んだ。俺、さだまさしさんの新曲はね、すごく良かったのよ、今年。ベストはだから語らせていただきますけど、さだまさしさんの昭和からという曲が出まして、うん、まあちょっとね、これは聴いてもらいたいよね。
なんか、
みんなこう、うん。 俺昭和から頑張ってるけど、なんか周りの仲間とかみんなあの世行っちまったけど、俺まだ令和で生きてるからもうちょっと頑張ってみるわみたいな歌なんですけど、
なんかずっと元気なうちずっと歌ってほしいですね。なんかね、
そうだね、うん、ちょっと近しい方々も本当亡くなられちゃったもんね、今年ね。
亡くなると思ってなかった方が亡くなってしまって、こう不思議とこう長く続いてる方はずっと長く元気だったりして、うん、でもやっぱりずっとそういう方々もね、うん、聞き継いでいきたいというか。
なんか今年は DVD も結構見てさ、うん、音楽系のイースタンユースとか、うん、タクローさんとかミッシェルズとかいろいろ、まあプロレスのやつも葛西ジオも見たんですけど、うんうん、デスマッチのね、カリスマで、まあ、あとあれだ、ブッチャーズも見たな、ブラッドサーシティ・ブッチャーズ。で、多分言葉のシーンは多分ちょっと本来意図しているところとは違うんでしょうけど、うん、ブッチャーズの吉村さんってまあ亡くなっちゃったじゃないですか。
ですよね。もう10年経ちますかね。うん。
くらい経つと思うんだけど、うん、で、ブッチャーズの吉村さんが、その、心のっていう多分 DVD の中で言ってたんだけど、なんかね、伝説になっちゃいけねえんだよっていう。俺たちはみたいな。多分言葉の真意は違うんだろうけど、やっぱそれって生きなくちゃいけねえんだよっていうふうに僕はなんか勝手に捉えてさ、意味を変換して、うんうん、やっぱいろんなこうロックスターの方とか亡くなっちゃうけどさ、急に、うん、まあ配信開始したルースターズの大江さんとか昔の声とは違うけど、それでも生きてなんかこう今でもステージに立ってくれてることがやっぱすごく実は尊いというか大事だなって思える、そんな1年でございましたね、う
ん、なんかまあ、うん、先週の放送だったかで確かローリングストーンズの新譜が出た話も、
あ、80代のミックおじいちゃんの、
うん、してたけど、うん、なんかやっぱずっと望んでいいのかわかんないけど、ずっとやっててほしいっていうか、もう
そうなんだよ、
しわくちゃになってもいいからなんかやっててよみたいな、うん、ありますよね、
うん、そうなのよ。20代とか30代とか40代とかで亡くなって伝説になってほしくないわけよ。
うん、それそれ。うん。
うん。うん、というふうに思う一年でございましたね、うん。今年はこの辺で終わりとさせていただきたいと思いますので、うん、はい。皆さんご意見、ご感想ございましたら、お問い合わせフォームよりどしどしお送りください。また、星の評価、Spotify では星の評価をいただけると嬉しいですね。お待ちしております。はい。それでは、じゃあ、マイボーさん、良いお年をということで、また来年お会いいたしましょう。
よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。はい。それでは、お聞きの皆さんもありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします。レディオ39でした。